宇宙を作った神様も、それから私たちの主イエス・キリストも、私たちクリスチャン一人一人に望んでいることがあります。それは神様が準備しているものを受け取り、深いそして豊かな祝福に満ちた、いつも圧倒的勝利者としての生活を送るということです。けれども私たちがその生活を現実にするためには、そして最終的にはキリストの満ち満ちた御丈にまで成長していくためには、いろんなことを学び、学んだものを実際に使っていかなければいけないわけです。私たちが準備されている恵み、祝福を手に入れ、実際に楽しい豊かな毎日の生活を送るためには、知っていなければいけないもの、御言葉から学ばなければいけないものがたくさんあると思うんですけれども、その中でも特に大切と思われるものを、基本的なものを私はですね、3つあると思っています。これをクリスチャン生活の三本柱と呼んでおります。それは何かというと、まず最初に信仰というのがあります。聖書で教えている信仰です。それから2つ目には聖書で教える祈りというのがあります。それから3つ目に聖書で教える神の義というものがあります。この3つを正しくしっかりと理解をしているということが必要となります。この教会では今までにいろいろの角度からこの3つの分野についての勉強をしてきております。聖書講座で信仰というものは何なのかということの講義もいたしました。またいろんな時に信仰というものについての説明もしてきております。祈りというものについても同じです。神の義というものについても同じことが言えます。だから皆さんの大部分は信仰という言葉を聞くと、あ、こういうもんです、こういうことを言っていますという具合に誰かに説明することができるほどになっていると思うんです。祈りについても同じことが言える、神の義についても同じことが言えると思うんです。過去においていろんな時にいろんな角度からこの3つの分野については勉強してきているんですけれども、実は私は今回あえてこの3つの分野についての勉強をし直しをしてみたいと思っております。ただ今回私が強調したい点は、もちろん一つ一つの話題についての学びをして、どれがどのようなものなのかということを学ばなければいけないんですけれども、例えば信仰という話題を取り上げたといたしますと、聖書で教えている信仰というものはどういうものなのかということを学ばなければいけないんですが、もしもこういう学びをするとすると、これだけの学びをするといたしますと、昔勉強しているものの繰り返しと同じになります。現在の皆さんにとってはあまり益となるとは思えないんです。その意味に時間がかかります。この3つの話題の各々の基礎となるものを以前に説明した時のテープがあります。もしもあの時と同じような内容のものを同じ時間をかけて説明するといたしますと、どれほどの期間、時間が必要なのか簡単に計算すればわかります。聖書で教える信仰というのはどういうものなのかということについてのテープは数にして19本あるんです。つまり19週間かけて、ほとんど5ヶ月近くかけて説明してきております。祈りというものについては16週間勉強いたしました。16本のテープです。神の義というものについては、これは基礎となるものの説明に17週間時間を取っております。これは全部合わせると信仰の19、それから祈りの16、それから神の義の17と全部合わせますと、これ52という数字が出てまいります。つまり52週間かけてこれだけの説明したということになるわけです。丸1年間かけないと今までに勉強したものと同じものを勉強することができないということになるわけです。しかもこれだけの時間がかかるというだけでなくて、実はもっと困ることが起きるんです。それ何かというと、たとえ信仰とはこういうものであるということを知っていても、たとえ祈りとはこういうものであるということを人に講義をすることができるほどまで知っているにしても、神の義というのはこういうものですということを知識の上では持っているにしても、それだけではあまり使い物とならないんです。 これはですね、ちょうどこの三本柱、三本の柱を地面に立てるのものなんです。強い風が吹くとグラグラと動くようになります。ところがですね、この三本の柱を地面に立ててお互いにつなぎ合わせるとどうなるか、一つのものにしたらばどうなるか。三つの柱をお互いに支え合って、たとえ嵐が来ても風が吹いても動かされたり倒れたりすることがなくなります。つまり信仰というものと祈りというものと神の義というものと、おのおの単独で知るというだけでなくて、単独で知ったものを今度はお互いに組み合わせて使うようにするということでもって、大きな大きな成果をもたらすものとなるわけです。まあ、こういう言い方してみましょう。信仰というものと祈りというものと組み合わせますと、で一つとして使うことができると、初めて神様の偉大な力が働いて大きな結果を手に入れることができるようになるんです。ところがこの時ですよ、この祈りというものに神の義を加えなければ、神の義に基づく祈りをするんでなければ祈ったものは天の父のところに届きません。罪の意識を持った祈りになってしまいます。つまり神様にしてみれば叶えることのできない不信仰な祈りというものになるんです。信仰というものと神の義というものが一つとなって使われるときに、初めてサタン悪霊に勝利することができるようになります。サタン悪霊が命令に従うようになります。天使たちが用事をするように動いてくれるようにまでなります。信仰と愛とを一緒に使うことでもって病気の癒しが現実となるんです。このようにこの3つの分野をどのようにお互いに組み合わせて使うのかということが、それが分かっていると単独で使う時の数倍数十倍の力となって現れてまいります。組み合わせたものをどんなふうに使うことができるのかということを知ることによって、今まで経験したことのない勝利の生活、平安の生活を送ることができるようになり、天の父が、そして主イエス・キリストが望んでいるような成長を遂げるものとなるんです。だからこういう分野での勉強に入りたいと思うんですけれども、それ前に皆さん一体どれほどに信仰というものを理解しているのかということを調べてみたいと思います。こういう祈りをいたしましょう。皆さんは聖書で教える信仰というものはこういうもんだという概念を持っていると思うんです。持っているけど嘘です。今までこれだけで練習説教したり勉強したりしてるんだから。けれどもですよ、その概念は正しいものであるという確信を持っているのか、それとも少しばかり質問されると答えが出てこない、あるいはその概念が揺らいでしまうというようなレベルでの確信しか持っていないのかということをテストしてみたいんです。そしてですよ、これからの学びが皆さんにも私にもどれほど大切なものなのかということを認識のし直しをしてほしいんです。私が知りたいのは、表面的に見えるものでは信仰がある、信仰で行動しているように見えるものであっても、実際にはその反対の時が多くある、皆さんどうなのかと知りたいわけなんです。まあ、聖書でまず言ってみましょう。ルカの福音書の5章のルカの5章の1節からの出来事を読んでいってみましょう。ルカの福音書5章の1節から読んでいってみます。こんなことが書いてあります。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深めに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンは答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、 主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダエの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた、怖がらなくてもよい、これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。この出来事を簡単に言い直しをいたします。こんなことになります。イエス様はシモン・ペテロの船を借りて、その船から群衆に神の言葉を語りました。だからその船を借りたお礼として、シモン・ペテロがたくさんの魚を取ることができるようにしたわけです。シモン・ペテロはそのイエス様の力に驚いてイエス様の弟子となった。まあ、簡単に言ったらこんなもんです。けれどもここを少しばかり勉強していきます。少し掘り下げると実に大切なことが隠されていることが分かります。だけどそれをもうちょっと掘り下げていくと、今までに私たちが考えていたもの、あるいはこの出来事から導き出すことができると思っていたものと全く反対の結論を導き出すことができるんです。だからまず一般的に言われているもの、表面的に解釈をするとこうなるというものから入っていきましょう。この地方ではこのゲレサレ湖というところでは、これガリラヤ湖とも呼ばれているところなんですけれども、この地方では漁師は夜船を漕ぎ出して行って網を張って、明け方になるとその網を引き上げて魚を取るというやり方をしております。だもんだから先生は私たちを夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたという言葉が五節で言ってるんです。シモン・ペテロもそれから別の船でパートナーとなって仕事をしているヤコブ・ヨハネも一晩中働いたけれども魚を取ることができませんでした。だからもしも魚を一匹も取ることができなければ船を掃除する必要はないわけです。多く魚を取りますと魚でもって船が汚れる、匂いもつきます、鱗も落ちる。だもんだから魚を陸に上げた後でもって船をきれいにしなきゃいけない。ところがですね、魚を取っていないから船をきれいに洗う必要がありません。網も破れていない、だから網の修理もする必要もないわけです。ただ水の中に一晩中入れておいた網を陸地に引き上げて洗えばいいわけです。そしてその日の夕方また魚を取る準備をすればいいだけなんです。そこをイエス様がやってきました。そして船の上から集まってきた人たちに話をしようとしたわけです。だからシモン・ペテロにしてみれば夕方まで使う必要のない船のわけです。だからイエス様に船を使わして群衆に船の上から話をすると言っても何も損害もない、何もない、だからどうぞということになる。だからもちろんシモンは喜んでイエス様に船を使わせたわけです。ところがイエス様が船の上から群衆に向かって話をしている間にシモンは陸に上がって網を洗い続けていたのかというとそうではありませんでした。なぜかというとイエス様は船を漕いで岸から離れるようにシモンに頼んでいるからです。皆さんが公園の池でもってあるいは湖でもってボートに乗った経験があればわかると思うんです。ボートが岸から離れますと50センチ1メートル離れてもまして2メートル3メートル離れたったらボートに乗ってる人は岸に戻ることができません。上がることはできない。もう一度ボートを岸につけて上がるか、あるいはその場で水に飛び込んで泳いで岸につくようにしなかったら岸に上がることができないわけです。イエス様はシモン・ペテロからボート船を借りて自分で船を漕いで岸から離れたところに船を持って行ったわけじゃないわけです。陸から少し漕ぎ出すようにシモン・ペテロに頼んでおります。つまりシモン・ペテロが漕いで船を岸から外しました。だからイエス様が船の上で話をしている間中シモン・ペテロは船の中にいたということになるわけです。するとここで2つのことが導き出せます。一つはイエス様が群衆に話をしている間、神の言葉を群衆に向けて説いている間、船の中で イエス様のすぐそばでペテロはイエス様の話すことを聞いていたということになるわけです。船の中からいくら海眺めたって魚が来るわけじゃない。昼寝するわけにいかない。というのはみんな群衆をみんなイエス様を見てます。イエス様のそばにペテロがいるんだから、イエス様が喋ってるそばでぐーぐー寝てるわけにいかない。だから一緒にいなきゃいけない。どうなるか。信仰は神の言葉を聞くことによるとロマ書の10章17節を教えております。ということはシモン・ペテロもイエス様の口から出る神の言葉を聞いて信仰が湧いてきているはずです。これ一つ目です。もう一つ考えられることがあります。それはイエス様自身はシモン・ペテロに仕事をさせているということです。働かせました。簡単な仕事です。船を岸から2メートルあるいは3メートル離れたところに漕ぎ出しておいて、そこに船を止めておくという仕事だけなんです。イエス様が話をしている間、波で船が持っていかれないようにするということだけなんです。怒りを放り込んでおけば船が動かないようになるかもしれない。あるいは時々漕いで船を同じところに置いておくようにしたのか、これは分かりません。だけどどちらにしても船を岸からちょっと離しておいて、イエス様が群衆に話をすることができるようにするという仕事をしたわけです。ペテロ自身にしてみたらこんなの仕事と思っていないかもしれないんです。船はそもそも最初からきれいになってる。魚一匹も取れてないんだから、だから洗う必要がない。網は修繕する必要がない。だから今晩の準備はもう全部できちゃってる。だからシモン・ペテロの方ではどうせ暇なんだからやることはないんだから、暇つぶしにこの人が、つまりイエス様がどんな話をするのか聞いてみようかという気持ちになって、イエス様の頼みの通りに船を漕ぎ出したのかもしれないんですけれども、イエス様自身にとってはこのペテロの行動、イエス様が頼んだものに対してペテロが取った行動というものを暇つぶしの行動という評価はしていないんです。だからどうしたか、これで6節7節言ってみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網が破れそうになった。そこで別の船に行った仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ2艘とも沈みそうになった。つまりイエス様の方では2つの船に入りきれないほどの魚を取ることができるようにしたんです。イエス様はシモン・ペテロの働きに対して金を払っていないんです。シモン・ペテロは魚を取ることが職業です。魚を取ることができなければ生活していくことができません。だからイエス様はイエス様のために仕事をした、シモン・ペテロが仕事をしたと評価をしているイエス様はその仕事のお礼としてシモン・ペテロが一番必要としているものをペテロに満たしているんです。しかもそれがペテロ個人ではなくて、ペテロと一緒に仕事をしている人たちに対しても十分な報酬となるようなものにしているわけです。私たちが信仰というもので、信仰の行動というもので理解をしなければいけないものの一つがここにあるんです。イエス様はあなたに向かって誰にでもできそうな簡単なことをしてほしいと頼んでまいります。あなたにとって大したことではない、大きな努力が必要なわけでもないようなことをしてほしいと頼んでくるんです。あなたの方ではそのイエスの頼みを無視することができます。嫌だと断ることもできる、あるいは素直に頼まれたことをしてあげることもできます。この時にあなたがそれをしてあげることでもってイエス様の方ではあなたの行為を大きく評価をし、その行為の結果を褒美を与えようといたします。これはですね、ちょうど種をまいて収穫をすると同じだと思えばいいんです。あなたが土地を耕して産むんじゃない、イエス様がここに種をまきなさいと言って種を持ってきてくれた。あなたはその言われた通りにそこに種をまいた。そしたら今度はイエス様がその種を育てて30倍60倍100倍の実を結ぶようにしてくれた。つまりあなたはただイエス様に頼まれたことをしただけなんです。そしたらイエス様がその30倍60倍100倍に実を増やしてくれた。でその実をあなたに渡してくれたというのと同じなんです。 ところが、まいた種はイエス様の方で増やしてくれています。大きな収穫をもたらしてくれるからといって、イエス様が借り入れをして、イエス様がそれを袋に詰めて、イエス様があなたのうちの倉庫に収めてくれるかというと、そうではないんですよ。あなたの方でしなければいけないことがあるんです。それがこの5章では4節なんです。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言っている。シモン・ペテロ自身が網、船を深みにこぎ出していかなきゃいけない。シモン・ペテロ自身が網を下ろさないといけない。で、シモン・ペテロ自身が下ろした網を引き上げるということをしなければいけないんです。イエス様が魚に命令してシモン・ペテロの船に飛び込んでくるようにという動きは取らないんです。だから、もしもあなたがこの4節の動きを、これと同じような動きをイエス様がしなさいということをあなたの方で無視してしまえば、つまり船を漕いで深みに行って網を下ろすということをしなければ、そして下ろした網を引き上げるということをあなたがしなければ、2艘の船にいっぱいになるような魚は取れないということです。一匹も取れないかもしれません。この点を私たちはしっかりと理解していなければいけないんです。五節に行ってみましょう。するとシムンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。昨日の晩から今朝にかけて魚を取るに努力をしたんですけれども、魚を一匹も取ることができませんでしたとシモン・ペテロは言っています。で、この4節と5節と比べてみると面白いことが分かるんです。イエス様はシモンに向かって、漁師に向かって、魚を取って生計を立てている長年の経験者に向かって、船を深みに漕いで行って網を下ろして魚を取りなさいと言ってるんですよ。言い方を変えたら、船を深みに漕いで行って網を下ろしなさい、そうすれば魚が取れますと言って同じになります。これに対してシモンが何と答えたか、5節、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたと言って、シモン・ペテロは漁師ですよ。魚を取ることで生計を立てている人ですよ。今まで何年も毎日のように湖に出て魚を取っている人ですよ。魚を取ることにかけては経験者です。ところがイエス様は魚を取ることに関してシモン・ペテロから見たらばズブの素人です。多分今の時期にどこに魚がいるのか分かっているはずがない人と見られている人です。そのズブの素人が経験者に向かって深みに網を下ろせで魚が取れると言ってるんです。イエス様が群衆を集めて話を始めたのが、これいつの何時なのか聖書には書いてありませんけれども、その日の朝まで長年の経験者がいくら努力をしても魚を取ることができなかったのに、多分生まれてから一度も魚釣りに行ったことのないズブの素人からどうやったら魚を取ることができますと言われたって、その指示に従うことができるかというのが人情だろうと思うんですけれども、シモン・ペテロは何と言ったか、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。さあ、ここで質問なんです。どうしてシモン・ペテロはこういう言葉を言うことができるようになったのか、どういう理由でシモンはここでもって魚を取ることに関して、私が経験者です、私は何でも漁師をしています、この付近では私ほどたくさんの魚を取ってくれる漁師はいないと言われているほどに、どこへ行けば魚を取ることができるのか私は知っています、その経験者である私でさえも昨晩は一匹も取れませんでした。その経験者の私に向かって、どこに行けば魚を取れるのかあなた教えようと言うんですか、おかしなこと言わないでくださいなんて言っていないんです。 お言葉通りに網を下ろしましょうと言っています。どうしてシモン・ペテロはこういう言葉を言うことができるようになったのか。それはつい先ほどまでイエス様のそばにいて、イエス様の口から出る神の言葉を聞いたからなんですよ。だから信仰が湧いてきてるんです。その信仰に基づいてこういう言葉がシモン・ペテロの口から出るようになっているんです。イエス様が準備している祝福を現実にするときに、こういう言い方に変えましょう。まいた種を育ててたくさんの収穫を得ようとするときに、あなたの感覚から知らせてくるもの、過去の経験から学んだものから判断すると、イエス様がしなさいと指示してくるものは多分おそらく受け入れることはできないと思うんです。でも御言葉の通りにいたしますというのはなかなかにできるものじゃないと思います。これはあなたが自分で選ばないといけないものなんです。感覚を通して教えてくるものに従った行動をあなたが取る方を選ぶのか、それとも神の言葉に従った行動をあなたが取る方を選ぶのか、あなたが選ばないといけないんです。この時にあなたが神の言葉に従った行動を取らなければ、つまり船を漕ぎ出して深みに網を下ろすということをする方を選んで、それを行動に移すということをしなければ、たくさんの魚を手に入れることはできないんです。神様によって約束されている祝福を手に入れることは不可能ということになるわけです。こういう点気をつけていただきましょう。もう一度4節から読んでみます。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンは答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。イエス様が群衆に話をしたのは昼間です。何時か分からないけど昼間です。この地方では夜になると魚を取る網を仕掛けて、朝になると網を引き上げるというやり方でもって魚を取っているところです。なのに昼間イエス様は魚を取りに行けというんです。イエス様はシモンに向かって深みに漕ぎ出して網を下ろして、一晩中待って明日の朝網を引き上げなさい、そしたら魚が取れると言ってんじゃないんですよ。イエス様が言った言葉は、網を下ろしてすぐに網を引き上げたらば魚が取れると言ってるんです。そうでしょ、全然待ってってどこにも言ってないんです。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。シモン・ペテロが長年経験しているものとは全く反対の行動を指示しているんです。さあどっちを従うか。私たちは見るところによってではなく信仰によって歩むという教えがあります。感覚を通して教えてくるものによって行動するんではなくて、信仰によって神の言葉約束を信じる信仰によって歩むということが必要なんだと聖書で教えております。五節もう一度見てみましょう。シモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。だから今日は収入がないんです。家族のものに必要なものを買おうと思ってもそれだけの金がありません。私たちがこんなに働いたのに、ありとあらゆる方法を使って思いつくままの手段で魚を取ろうとしたのに魚は取れなかったんです。この分で言ったら明日もまた魚が取れないかもしれません。もしも明日も今日と同じに魚が取れなかったらどうしたらいいのか心配です。私たちのこの世での生活というものは、サタンがこの世の神として存在している世の中のものですから、そしてサタンは私たちクリスチャンを苦しめようとして活動している世の中ですから、私たちはいろいろと苦しみに遭います。問題が起きてきます。この世で生活をしていても何も問題が起きておりません、毎日を平安で過ごしていますなんていう人はそんなにいないと思うんです。ことにあなたがクリスチャンであれば、 サタンにとって敵となっている人です。だからサタンはあなたを攻撃してまいります。一つの問題が解決したと思うと次の問題が起きるようにサタンが仕向けてきます。だから苦しいことが起こります。いろんな問題に出会うわけです。そういう時にあなたは、クリスチャンであるあなたはどこを見て生活をしているのかということが問題になるんです。あなたが問題を見つめて生活をしているのならば、現在置かれている苦しい状態を見ているのならばいるほど、あなたの生活はサタンに牛耳られ支配され、あなたにとってマイナスの喜びのないものとなっていきます。教授くる方は問題を無視しろと言ってるんじゃないんですよ。あなたがその問題を見つめて生活をしていけば、もしもシモン・ペテロが私たちを夜通し働いてくれると何一つ取れませんでした、今からまた出かけて行ってもどうせ取れっこないと思いますという問題を見つめているとすれば、そういう結果は手に入れることになります。何も取れないという結果を手に入れるだけです。これをしたいのか、それとも神様が準備をしている問題の解決の道を見つめて前進していくのか、どちらを選ぶのかということはあなたの人生にとってとても大切になるわけです。問題を見つめて生活をしていけばいくほど、だんだんとその問題自体があなた自身の生活そのものになってまいります。あなたの人生となっていきます。問題から抜け出すことができなくなります。だから問題は解決いたしませんけれども、もしもあなたがどのようにすれば神様の力でその問題を解決することができるのかという点に目を向けていれば、そして神様の言葉で教えている解決の道を歩み出せば、神様の力が働くようになります。そして問題が解決していくんです。幸いなことにシモン・ペテロは、でもお言葉通り網を下ろしましょうと言ってそちらに目を向けました。こういう出来事をお知らせいたしましょう。参考になればと思います。昔の昔の出来事だから今これぐらいのことを皆さんに喋っても問題ないと思う。名前を言いません。私と彼女がその昔、教会がまだない時代です。アパートで聖書講座を持ってきた時があります。そしたらですね、いろんな教会から人が集まってきたんですけども、ある日その中の一人がですね、話をしたいことがある、個人的に話をしたいことがあると言ってですね、その集会が終わった後でもって、みんなが帰った後でもって、私に話をしたことがあります。何を言ったか言ったら、その人が属している教会では牧師がこんなこと言う、こんなことをした、教会の中でこんなひどい人がいる、こんなことをする人がいる、仕事の上でもこんなふうに意地悪をされる、なんてことを言うんです。だから私の方ではその人の問題を聞きながら、どうやったらばそういう問題を解決することができるのか、やり方の説明をしたわけです。そうしますと、私はこんなに苦しいんです、こんなに大きな問題を持っているんですと言い始めるんです。だから私がですね、どうやったらその問題を解決するのかということを言おうとしていると、私に向かって、あんたは私の苦しさを理解することはできないでしょう、多分想像もできないと思います、私が抱いている問題はとても深刻なんです、なんてなことを言ってですね、その苦しい状態はまた初めから話し出すんです。最初の日はですね、私の方ではその人にどうやったらば問題を解決するのかという道を教えて帰ってもらいました。そしたら次の集会の時にまた相談したいと言って、みんなが帰るまでその人待ってるんですよ。で、同じ問題について同じことを何度も何度も繰り返すんです。だからそれでまた説明して帰ってもらった。3週間目に同じように、私はこんなに苦しい目に遭ってます、こんなひどい教会に行ってるんです、こんな教会がいるんです、仕事の上でこんなにひどい取り扱いを受けてます、なんてかって繰り返すんです。で、一番最初に問題があると言ってきた時に、で、二度目に話をした時に、両方ともにどうやったらばこの問題を解決するのか、私の方では答えを与えてるんですよ。けれどもその人はそういう答えを聞こうとしていないんです。まして行動に移して問題を解決しようともしていないんです。で、私の方では 問題の解決策を説明してあげようと思って説明を始めると、私に向かって、あんたにも私の問題の深さが理解できません、分かんないでしょなんてのことを言って、また同じことを喋り出すんです。私が何か説明しようとすると、そんなこと言ったってこの問題の深さをよく理解してなきゃと言ってですね、また同じことを繰り返すんです。3回ですよ、話があった1回ごとに同じことを3遍繰り返されたら、全部でこれ3日続けられたら何回聞いてることになるか。私の方としてはですね、その人がその次何を喋るかもでも分かります。同じことしか言わないんだから。私どうしたと思います？私の方ではその人の問題を解決してあげたいんです。苦しみから抜け出られるようにしてあげたいんです。けれどもこの人は私の方からの答えを聞こうとしないんです。私がどうしたか。黙れ、喋るな。あんた問題の解決策聞きたいのか聞きたくないのか、問題解決したいのかしたくないのか。問題解決したいんだったら黙って私の言うこと聞きなさい。愛のある言葉でしょ。実際愛があるんですよ。愛がなかったら言いませんよ。これはですね、ちょうど皆さん多分どっかで見たことあると思うんだけども、心臓の動きの止まった人に対して、これは何ていう機械なのか名前知らないんですけど、病院に行きますとすごいボルトの電流をですね通して心臓の動きをさせようとする。バリッとやつまるでその死になるからです。ガーンと動くくらい熱いそのショックを受けて、それで心臓動くようになる。それと同じなんです。これぐらいのショックを与えないと、自分が言っている言葉に自分が浸ってしまって、自分で自分に同情しちゃって自己陶酔に陥ってしまうんです。でそこから抜け出ることができなくなるんです。問題に目を向けているのでは問題は解決しないんです。シモン・ペテロは問題に目を向けておりませんでした。夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。という段階で止まっていないんですよ。お言葉通りに網を下ろします。イエス様の言葉に問題の解決点があるというところにシモン・ペテロは目を向けたんです。そしてその解決に向けての行動を取っております。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けてきてくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ2艘とも沈みそうになった。さあ多くの教会ではこのルカの5章のですね、この出来事を読んで今ここまで説明したようなことを解説するんです。確かにこの出来事からここまで説明したことが解説できるんですよ。どうなるか。あたかもシモン・ペテロは信仰でもって行動をしてイエス様から大きな祝福を受けたという解釈をすることができるんです。そしてですよ、自分自身の経験よりも、長年漁師をしていたという経験から来るものよりも、イエス様の口から出る言葉を信頼するということがどれほど大切なのかということを教えているという解釈にも持っていくことができる内容になっています。けれども実はこの出来事には、聖書に書かれているものには大きな落とし穴があるんです。どういう落とし穴なのかというと、言い直しをしましょう。どうやったらば落とし穴があるということが分かるのかというと、8節です。こう言ってるんです。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言ったと書いてあるんです。もしもですよ、今日ここまで説明してきたことが実際に起こったなとすると、シモン・ペテロはイエス様の言葉指示に従って行動したということになるわけでしょ。イエス様の言葉を信頼してその言葉の通りに行動したということになるわけです。つまり信仰の行動を取ったということになるわけです。そうであればシモン・ペテロという人はこの段階で、まだイエス様の弟子となる前にですよ、 もう大変に素晴らしい信仰の持ち主であるということになるわけです。ヘブル書の11章6節では、信仰がなくては神に喜ばれることができないとまで教えています。だからイエス様にです、これだけで信仰ある人だったらイエス様に喜んでもらえているはずです。シモン・ペテロ自身は自分の信仰の行動によってイエス様の言葉を信じて、信じた行動に出た、船を深みに漕ぎ出して網を下ろしたという行動によってたくさんの魚を取ることができたという大きな褒美を手に入れたことになるはずです。だとするとシモン・ペテロは信仰という面で、聖書で教えている信仰という面で大変に素晴らしいことをした人だということになるはずです。だったらばどうしてこの8節の言葉を言ってるか、どうして自分のことを罪深い人間ですと言わなきゃいけないのか、言う必要ないわけでしょ。もしもこれだけ信仰で動いてるんだったら、私が皆さんに分かってもらいたいと願っているもの、こういった今日からしばらくの間勉強していこうと計画している内容、実はこの点にあるんです。表面的には信仰があるように見えているものであっても、表面的には信仰に基づく行動をとっているように見えているものであっても、自分自身では信仰で生活していると思い込んでいるものであっても、実際には信仰ではなくてごまかしの動きであるということがあるという点をしっかりと見極めてほしいんです。この点で皆さん一人一人が今一度信仰というもの、これは聖書で教えている信仰です、これを正しく信仰に基づく行動をとっているのか、それともごまかしの行動をとっていながらも自分で自分にこれは信仰の行動だと説得していることはないかということを見極めてほしいんです。結論から先に言いましょう。私が言いたいのは、シモン・ペテロのこの行動は偽善の行動です。イエス様の言葉を信じた行動ではないんです。だから8節でもってイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言ったことになるんです。この時のシモン・ペテロのように偽善の行為を取ることがないように、ごまかしの信仰の行動を取ることがないように、自分で自分を見極めて聖書で教えている信仰をしっかりと掴むようにしてほしいんです。といってもこれだけじゃ何を言ってるか分からないと思うけど、今一度この出来事を読み直しをしてみましょう。ルカの5章の1節から読み直しをいたします。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深めに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい、と言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。でその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けてくれるように頼んだ。助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため彼も一緒にいて皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じだった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。それから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。これはですね、皆さんがもう相当成長しているから言えることなんですけども、霊的な赤ん坊にこれ言ったっておそらく理解することできないと思うんですけども、こんなふうに書かれているものを読んだときに、この8節の言葉に対しておかしいな、シモン・ペテロはどうしてこんな言葉を言ったのかということを疑問に思ってほしいんです。それまでの出来事から見たら信仰がある動きを取っているのに、なんで8節でこんなことを言ってるのか。 8節に来るまでの話の筋道から言ったらば、今までここまで説明してきた内容から判断したら、8節のシモン・ペテロの言葉は場違いなものではないかと分かると思うんですよ。ところがそれならば、どういう理由でシモン・ペテロはイエスの足元に触れしたのか、そして私は罪深い人間だと言ったのか、イエス様のそばにいるだけの価値がない人だと自分のことを評価しているのかということを調べなければいけなくなります。ところがですね、残念な話、日本語の聖書では、これは新改訳だけではあります、新共同訳であろうと口語訳であろうと、この疑問、質問に対する答えを見つけることができないんです。どうしてかというと、これは大変残念な話なんですけども、これは日本語というものが持つ宿命なんですよ。私自身がこの8節に疑問を持ちました。で、最後にどうしたか、ギリシャ語の原本を調べてみました。そしたら初めて理由が分かりました。それは何かというと2つあるんです。日本語が持つ宿命というのは2つあります。1つはですね、日本語では書かれているものが数の上で1つのものを言っているのか、つまり単数形か、それとも2つ以上のものを言うのか、複数形なのか、区別をつけることができないという点なんです。あそこに犬がいる、じゃあ何匹いるか、1匹か5匹か100匹か分かんないでしょ。区別がつけられないんです、日本語では。もう一つあります。日本語ではこれは文法でいうところの定冠詞をつけることが難しいんです。今ここで話題にしているものということを表す言葉というものは日本語にはないんですよ。だから強いて言ったら、あの品物、今話題にしているものという言葉を使わなきゃいけないんです。そのためにギリシャ語の原本では単数形、複数形に分けているものであっても区別をつけないで同じ日本語に訳してしまいます。あの特定の品物ということを表す定冠詞のついた言葉も、英語でザという言葉です、それも区別をつけることはできない、同じ日本語に訳しちゃっております、無視しちゃってる。だから日本語で書かれている翻訳ものを読むときには、この点を注意して読む必要ができてくるんですよ。さあ、こういう観点からこのルカの五章を一節一節分析をしていきましょう。そしてですよ、原本的って、これは単数形の言葉か複数形なのか、どこにその特定の品物を表す定冠詞が使われているのか、原本から調べていってみましょう。まず一節からいきます。群衆がイエスに押し詰まるようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられた。これは別に問題ありません。その次、岸辺には小舟が2艘あるのをご覧になった。これちゃんと数に出してるんですよ、2つ。だからこれは問題ないんです。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。この網、原本では複数形が使われております。3節いきますよ。イエスはそのうちの一つのシモンの持ちぶりに乗り、船から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。これは別に問題ないと思う。4節いきますよ。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。この4節のこの網、これは複数形です。さあ、5節いきましょう。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。その次、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。この五節の網は原本で単数が使われています。しかも定冠詞がついている、あの一つの網という意味です。六節いきますよ。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。この網、これ単数形です。五節の網です。しかもこれ間違いないけど、破れそうになった、原本では破れたと書いてあります。 もう一度一節に戻りますよ。群衆はイエスに押し詰まるようにして神の言葉を聞きました。一言も聞き漏らすことがないように真剣になってイエスが語る神の言葉を聞いたんです。あなたが外の妨害を止め、神様が準備している祝福を手に入れたいと願うのならば、そして圧倒的勝利者としての毎日の生活を送りたいと望むのならば、あなたは神の言葉を一言も聞き漏らさないように、あなた自身が真剣になる必要があります。これはあなたの決心、あなたの行動で決まります。2節に行きましょう。漁師たちは、これはシモン・ペテルとヤコブとヨハネです。これ10節でそうと書いてある。網を洗っておりました。腹痛系ですよ。どうして腹痛系か。多くの漁師はただ一つの網を持って魚を取りに行くということはしないんです。三つも四つもの網を使って魚を捕まえるものなんです。その網、腹痛系を洗っておりました。使った後から。三節で言いましょう。イエスはシモン・ペテロの船に乗り、陸から、まあ、3メートルか5メートルか知らないけど離れたところでもって漕ぎ出すように頼んで、船の上から群衆に話をしたわけです。4節いきますよ。話が終わるとイエス様はシモン・ペテロに向かって深みに漕ぎ出して網を下ろしなさい。この時の網は、これは複数形ですよ。網をあなたが5つ使ったんならその5つ全部下ろしなさいと指示を与えた。魚が取れるかどうかわからないけれども、試しに網を一つ下ろしてみなさいと言ったんじゃないんです。魚が取れるから持っているだけの、使えるだけの網を下ろして船がいっぱいになるまで魚を取りなさいって指示を出してるんですよ。だけどどうしたか。けれどもシモン・ペテロはイエス様のこの言葉を信頼していませんでした。自分の経験に基づいて、5節、私たちは夜通し働けましたが何一つ取れませんでした。これまでいいんです。これは事実です。その次に問題があります。でもお言葉通りに網を単数受け、しかも定冠しかついているのを、あの網を下ろしてみましょう。そして言われた通りにしたらば、魚がたくさん取れて原本網が破れた。どうして網が破れたのか。あの網を使ったからですよ。じゃあ、あの網というのはどういう網なのか。これが八節に結びついてくるんですよ。考えてみていただきましょう。漁師が魚を取りに行くときに、魚がたくさん入ったからといって破れるような網を使うか、もしも本当にたくさんの魚を取るつもりで出かけたんだったら、たくさんの魚が入っても破れない網を使うわけでしょ。どれほどたくさんの魚が入っても網に入っても破れることがない丈夫な網を使って魚を取りに行くわけでしょ。その丈夫な網はどこにあるか。これが2節で洗っている網なんですよ。4節でイエス様が魚を取りに行きなさいと言った網なんですよ。そうするとあの網というのはどういう網か。魚を取るために今朝まで使っていた丈夫な網は、これ3つあるのか5つあるのか知らないけども複数形です。今洗ってしまった。だから魚を取ることにかけてはズブの素人からどこに行って魚を取れと言われたからといって、取れるか取れないか分かんないような魚を取りに行くのに使いたくない、汚したくない。幸いなことにすぐに洗わなくても良い網が一つある。捨ててもいいと思えるような網がある。それを使おう。そしたらたとえ魚が取れなくたって大した損をするわけじゃない。何しろ魚が取れるって保証が何一つないんだから。だから6節、実際にたくさんの魚が網に入った時に網が破れちゃったんです。だけど幸いなことに魚逃げていきませんでした。だから7節、助けを呼んだんです。実はですね、 私自身にも経験があるんですけれども、この4節と5節とのこの出来事の間でもって、シモン・ペテロはこの状態にいたんですけど、4節でもってイエス様が深めにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい、深めにこぎ出して今まで使っていた網を全部使って魚を取れと言ったのに対して、この5節でもって、じゃああの網を下ろしましょう、もう捨ててもいい網を使いましょうという状態の時にですね、実は2つの声が聞こえてくるものなんです。耳に聞こえてくるのか腹の中か知らないけど、2つの声が聞こえています。1つの声はイエス様が、預言者が深みにこぎ出して網を下ろしなさいと言って魚が取れると言った、この言葉を信じて、信じなさい、だから持てるだけで丈夫な網を船に積んで魚を取りに行きなさい、取りに行くべきだって声が聞こえます。もう1つだけで声が聞こえてくる。そんなことをしたって魚が取れるはずないじゃないか。魚を取ることにかけては長年経験している私があらゆる努力をしたけれども魚取れなかったじゃないか。その上にせっかく洗った網を湖に下ろしたらまた汚れてしまう、また洗わなきゃいけないじゃないか。またこっちの方へ行ってますけれども、もしもこの人に対して、イエス様に対して、魚は取れるはずがありません、だから行けませんというのには、ちょっとこの人にあんまりなんか自信持っているような言い方してる、預言者のようだ。だからこの人の言うことを、イエスの言うことを無視するかどうか、これは考えもんだ。またこっち声聞きます。だからといって取れるかどうか分かんない魚のために、しかも真昼の時にせっかく洗った網をまた汚すのはもったいない、どうしようかという声聞こえてくるものなんですよ。そこで一つの結論が出てくるんです。それは捨ててもいいような破れかけている網を持ってって深みにこぎ出すという動きになるんです。で、ここ大切ですよ。シモン・ペテロはイエス様の指示に従いました。だけど全面的にその指示に従ったわけではありません。全面的に否定したわけでもない。もしもシモン・ペテロがどういう網を使ったのか、今にも破れそうな捨てても良い網を使ってイエスの指示に従ったということを見破ることができなければ、シモン・ペテロはイエス様の指示に従って信仰の行動を取ったということになるわけです。表面的には素晴らしく信仰のある行動を取った人だということになるわけです。ところがもしこれを見破ったらば、これぐらい偽善の行動はないということになるんですよ。もう一つここで注意していただきましょう。シモン・ペテロが破れかけの使い物にならないあの網を船に積んで深みに漕ぎ出したときに、イエス様の方はその動きを、シモン・ペテロの動きを全部見ています。だから何にも言わないんです。シモン・ペテロに向けて、お前違う網を入れてるじゃないか、そんなやつ魚が取れっこないじゃないかとも言わないんです。考え違いを指摘しておりません。これからも指摘いたしません。シモン・ペテロがイエス様の指示に忠実に従うのか、それとも表面的に指示に従っている格好はしているけれども実際に従っていないのか、ペテロに選ばしております。どうしてか、もう最初にイエス様もすでに指示を与えているからです。4節で言ってます。深みにこぎ出して、あれを使ってた、今朝まで使ってた網を下ろして魚を取りなさい。それに対してシモン・ペテロは、いやこっちの網使います、勝手にしろってもんですよ。どうなるか黙って見ていて、だから何も言わないんです。この時にもしも神様からの祝福がシモン・ペテロの手に入らないままで終わってしまったとしたら、つまり網が破れて魚が取れないということになったら、これ誰の責任か、イエス様の責任か、それともペテロの責任か。だからシモン・ペテロは8節で言って、私は罪深い人間ですと言ってイエス様の足元にひれ伏しているんです。イエス様がちゃんとどうしたらいいのか指示を与えているのに逆のものを取ってます。ごまかしてる。でありながらも指示の通りに動いたような格好してる。だから罪深い人は謝ってるんです。 私たちが神の家族の神の子供としてイエス・キリストの弟子として生活を送っているときに、私は神様の教えに従った生活をしていますとみんなクリスチャン言うんですけども、もっともですね、言わないのはいないんです。どんなクリスチャンであっても、私は神様の教えに従っていないクリスチャンです、神様の教えに逆らってますなんてクリスチャンがいるか、一個ないんですよ、一人もいないんです。みんな忠実に従ってますと言うんです。だけども本当に神様があなたに取らせたいと願っている行動をあなたが心から喜んで取っているのか、それとも自分の心を調べてみたらば、どこか神様の教え指示に忠実に従っていない場所がないかどうか、正直に自分の心を探ってみる必要があるんです。それでですよ、それをこちらがブサッとさせて言うと、こいつでごまかしたろなんて言うと、素直に認めればいいものを認めないで、逆にあんな厳しいことでこんなケチなとこ言って教会出ていく、何も言います。そこで素直になるかならないかでもって神様の祝福が捕まえるか捕まえないか決まるんですよ。ごまかした生活したらよその教会ってまたごまかしますよ、正直になるかどうか。神様知らせてくれます。だから知らせた通り言えって言うからズボッと言う、また腹立ってる、厳しいの、愛がないの、愛があるから言ってるんだけども愛がないの、なら勝手にしろってくるんだ。実際自分の心を探ってください。あなたが自分の方からサタンに足場を与えているようでは、あなたが自分の方から神様の力を働かせないようにしておきながら、あたかも信仰を使っている格好をしているのでは、神様が約束しているのが現実になるということはありません。現実にすることは不可能です。こういう点でですね、聖書で教えている信仰というもの、聖書で教えている信仰の行動というものはどういうもんなのか、しっかりと勉強しなければいけないんです。でもしもどこかにですよ、自分の気持ちの中にこれは正しいものじゃなかった、ごまかしてたというものがあったら、正しいように動いていただければ、他の人に言う必要はありません。正しいものに動いていけばいい。だけどもそれをごまかしたらどうなるか、私ははっきり言います。今までこの教会で生活してて、3人の人に向かってもう手を引けと言われた、もう分かった、もういいから、あの人が手を引け、なんか分かりました、それからもう全然手を出さない、何言ってきても手を出さない、手を引けと言われたら手を引きます。実際にかわいそうだけど言われた人が3人いるんですよ。どうしてか、自分でごまかしていると知っていながら、神様から指摘をされながら、私も当時に指摘してるけど、ごまかして知っていながらも正しい方に進もうという動きを取っていないんです。自分をごまかしたままでいようとしているんですよ。神様の方がイエス様の方が、まあ、諦めちゃった。いや、そういう観点からですよ、これから信仰というもの、祈りというもの、神の義というものの勉強のし直しをしたいんだけども、その時にですよ、ここまで行ってほしいんです。でないと成長できません。ごまかしの生活をしていたんじゃ、本当の意味で神様から祝福を受け取ることができない。だからここの点でもってですね、本当に自分がどうなのか、私のとこ行ってこないでくださいよ、実はこんなごまかしてました、言わなかったって分かる、だけど私は言わない、だからですね、私に言ってきてもらっても何にもならない、黙ってたらいい、黙ってた方がいいんです。黙ってるですよ、周りの人から見たら何にもなかったような顔しててそっと帰ればいいだけでしょ、そっちの方がもっとかっこいいんですよ。生地のことを言われてですね、私はこんな罪を犯してこんなごまかしてました、何になるか言っても威張ったことになりゃしない、いい方だったら信仰使ってるって言うなら証しになるからいいけども、昔のその間違ったことを一回喋ったら何にもなりゃしない、方向を変えて進めばいいだけですから、それは聖書を教えている悔い改めっていうんだから、そっちに方向を変えて進めばいいだけですから、何も誰にも言う必要がない、だけれどもそれやってほしいんです。これから勉強している最中ですよ、個人の名前も何も言わない、一切何も言わない、具体でも何も出さないけれども、皆さんもひょっとしたらぐさっと刺さるものが出てくるかもしれないんですよ。その時ですよ、けしからんひどいこと言わないでくださいよ、私が言ってるんじゃないんだから、聖霊様から教えられても私は誰だ何だかって全然言いませんから、そぶりも見せないから、だからその点で心配しないでいいんだけれども、もしも皆さんが自分の中でもって、あ、私に言われていると思ったら向きを変えるように 動いていただきましょう。そこで成長があるんです。だからこれだけのことをですね、皆さんにお知らせしておこうと思う。これからこういう勉強をしていきたいわけです。そしてですね、しかもそれがただ単に信仰だけでなくて、ここに神の義を結びつけて、祈りを結びつけて、そして三本の柱を組み立てたら、一緒にこう組み合わせたら、一体どこまで強いものなのか、これやってきたわけなんですよ。一つ一つただ信仰どうで祈りがどうでダメなんです。一緒にくっつけてみなきゃいけないんです。それに神の義をくっつけなきゃいけないんです。いつも一つ、例えば信仰って言った時に、片側では神の義と手を握り、片側で祈りと握らなきゃいけない。祈りというのは神様とのお付き合いですから、祈りというのをやろうとしたら、片っぽで信仰を持って片っぽで神の義を掴んでなきゃいけない。それでこれいつもこう一緒に力を合わせることでもって三本柱がきっちりと立つわけです。これが一番安定してるんですけど、三本柱というのは四本の机の足一本取ったらですね、ガタガタになる。三本の足だったら三本の足の方できちんと立ってます。だから四本柱を一本取るよりは、三本柱で最初から作ってるのが一番強いんです。これが三本柱です。信仰と祈りと神の義です。これをですね、しっかりとどう結び合わせていったらば、どんなふうにつなぎ合わせていったらば一番力強くなるのかという点をですね、調べていってみたいと思うわけです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理は私たちを自由にするという約束をしてくださっています。そういう観点から、どうぞ私たち一人一人がこれから先の生活においてより成長していくためには、どういうことをしなければいけないのか、何か心の中でそのごまかしの点があったらば、それをきれいにして前進していけるものであるよ。そしてあなたの力を 100% フルに使うことができるものであるよ。どうやったらばいいのか、これから先体の導きを与えてくださいますよう、イエス様の前でお願いいたします。そしてただ単に導きを与えるだけでなくて、私たちが動こうとするものに対して励ましも与えてくださいますように、間違いをしているときには間違いをしていると聖霊様を通して示してくださいますように、そしていつも圧倒的消費者としての祝福に満ちた、恵みに豊かにあふれた、安心した平安の生活を送ることができるものであるよ。どうぞこれから先一つ一人一人導きを与えてくださることを信じて、この時点で感謝を添えにいたします。このような祈りをあなたがいつも叶えてくださることをありがとうございます。感謝とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。